こんにちは、元気ライフサポートコーチの福谷園子です。はい、今日は7回目です。1週間すごく早いと思いませんか？もうまた金曜日が来たのっていうね、そういうふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれません。リズムを作りながら1週間という単位の中で新しいことを身につけていく、なかなか大変なことだとは思いますが、頑張ってくださいね。この講座を受けようと思った一番最初の時のことをちょっと思い出してみてください。何が原因でこの講座を申し込みましたか？何のために私は今これをやっているんだろうっていうことを、自分に問いかけてほしいなと思います。人間というのはとかく忘れる生き物なんですね。この時強くこう決心したこととか強く思ったこととかをずっと忘れずに持ち続けていられたら、誰しもね、成功していくと思います。でもね、人間はすぐ忘れてしまうんですよね。なのでどうやってリマインドするか、忘れそうになった時こう思い出させるような工夫をするかっていうの、これすごく大事ということになります。人によってはね、パソコンの画面表面にとか、冷蔵庫のドアにとか、いろんなところにね、こうペタペタと自分の目標、今どうしてもやりたいと思っていることを書いてるっていう人がいますね。それもリマインドですね。見るたびに、あ、そうだそうだそうだったっていう感じで思い出すわけですよね。成功している方っていうのはほとんどこのリマインド、自分に対するリマインドがとっても上手な人が多いような気がします。何かのね、お知らせで必ずね、この時間になると、携帯がピーピー鳴って、今日何のためにあなたはその仕事をするのですかっていうね、そういう文章を出てくるようにしてるっていう人もいますね。何のためにね、私たちは日々の忙しさとか、周りからの雑用とか、そういう、急ぎの仕事に追われてね、自分が本来やりたかったこと、しかもそれは何のためにやりたかったのかっていうことをね、忘れてしまいます。なんかこうリマインドできるような工夫っていうのをね、考えてみてほしいなというふうに思います。はい、前回は、心と体の関係っていうところをやってきました。今回の7回目は心の病ですね、心の健康について考える、心の病気、うつなどがに代表されるようなね、いろんな心の病っていうのについて一緒に考えていきたいなというふうに思います。この部分をね、話すると、なんか辛くって聞けないっていう方も中にいるんですけれどね、でもやっぱり、知っておくことっていうのはすごく大事です。そして元気ライフサポーターになっていくときに、元気ライフサポートコーチになっていくときに、心の病で、相談に来られる方っていうのは決して少なくありません。なので、知識として最低限のことは知っておいてほしいなというふうに思います。はい、では早速ね、メンバーページ入っていきましょう。第7回音声講座の7回目テキストというオレンジ色のテキストを開いてみてください。13の視点の中の7つ目、心の健康について考える。心の病とは何か、うつについて、うつ病ですね。それから自殺者数が減らない日本の状況。その次のページ、相談機関とか医療機関について、またうつの原因は一体何なのか。はい、その次のページ、心の病に薬は必要なのか、で健康な心っていうのは一体何なのかっていう、こういうふうな流れに従って今日は一緒に勉強していきたいと思います。では、メンバーページの中の、ポイントオブビューの7っていう黒い丸のところをクリックしてください。ここから、英語、心の健康について考える、なぜ心は病むのかっていうね、テキストが出てきていると思います。私のうつ体験とうつからの離脱っていうことがそこに書いてありますが、ちょっ 私のうつ体験を話したいかなと思います。私がこういうこう仕事をするようになったきっかけにもなっているんですね、このうつ体験っていうのは。ここにツイッター上で話題になった画像っていうのでね、うつ病の時のものの見え方っていうのが漫画でこう書いてありますね。小さいからちょっと見づらいかもしれないんですけれど、生きててごめんなさいみたいなねことが右の下の方にあります。自分の存在が世界の損失になるんだっていうね、本当に生きてて迷惑をかけて申し訳ありませんみたいな、そんな感じですよね。確かに私も当時そんな風に思っていましたね。一番最初にうつ状態になったら子供が2歳半の時でした。で、こんな私に育てられたらこの子はかわいそうだぐらいの気持ちで、私なんかいない方がいいんだっていうかね、そんな気持ちになって、もう本当子育てができなくなって、で2歳半から3歳までの半年間、私はね自分の子供を実家の母に見ていただきました。すごくなんていうかな、心配もかけたし、苦労をかけたなって今からね思い出します。で当時は結婚して、もちろん結婚していたので、当時の主人がすごくなんていうかかばってくれて、毎日毎日、今日は死ぬなよ俺が帰ってくるまではって言って仕事に行ってたのをよく覚えていますね。はい。で、それが一度目でした。その時はでも薬も何も使わず絶対嫌だって言って、で半年間育児放棄をして、仕事は多分 3,4 ヶ月休んで、そして自然にじわじわと回復していって、でまた半年後に子供を迎えに行って、日常生活にまた帰っていったわけなんですけれどね。その後ですね、実は私はその子供が10歳になった時に離婚をしています。私の身勝手で離婚をしています。で、一人になって私は香川県に引っ越してきて、そこから第二の人生がスタートするんですけれど、その数年後、5、6年後かなに、2度目のうつっていうのを体験するんですね。でこの時はもう本当にその一番最初の、子供が2歳半だった時のうつの状態のこと、苦しかったこと、もう毎日毎日いつ死のうという感じで日々ね、人と隣り合わせで生きてた半年間のことを覚えていたので、でその2度目の時はもうすでに離婚をしていて、私は一人だったので働かないと食べていけないわけですね。でそれが仕事に行けないっていうので、もう本当に危機感を感じて、精神科の門を叩いて薬を飲もうと決めてですね、行ったわけですね。で、3ヶ月の間にどんどん薬が増えていって、でその3ヶ月の間に10キロ太って、生理が一度も来なかったんですね。でそんなことがあって、私ほんとこんなことでこの病気は治るんだろうかとか、本当に大丈夫なんだろうかとか、もういろんなことをこう悩んで考えて、いたわけなんですけれど、思い余って、半年、5ヶ月目ぐらいかなに、近所で、すごく信頼していた、あまり薬を出さない内科の先生にちょっと相談して、セカンドオピニオンを紹介していただいたんですね、心療内科の。でその紹介していただいた2人目の心療内科の先生に、今飲んでる薬を持っていった時に、その量を見てその先生がはっって息を飲んだんですね。でうちではどんな重症のうつ病患者さんにもこれだけの薬の半分も出しませんって言われたんですよ。もうびっくりして、お医者さんによってそんなに違うんだっていうことをね、その時感じて、もう本当にびっくりしました。で1時間余りしっかり話を聞いてくださって、その女医さんだったんですけど、女の先生が言われたのは、私が今ねお話聞かせてもらって、福谷さんはうつだとは思えませんって言われたんですよ。 うつ病だとは思えないって言われたんですね。で、私はもうそれを聞いてボロボロ涙が出てきて、で、じゃあこんな薬は飲まなくてもいいんでしょうかって聞いたら、飲みたくなかったら飲まなくていいですよって言われたんですね。で、それで私はもうワンワン泣いて、で、その日から、薬をやめたんですね。で、まあ、考えたら乱暴なやめ方で、やめ方ももうちょっと相談してくればよかったのに、もうただただ、あ、もういいんだっていう感じでやめちゃったんですね。で、1ヶ月ぐらい、その反動というか、なんというか、いろいろ大変な状態が起きましたけれど、ちょうど1ヶ月後ぐらいにスコーンと抜けて、私は日常生活を取り戻すことができて、で、職場にもね、半年間お休みしてましたが、復帰することができました。で、でも私はこれが、それで治ったとはその時思わなかったんですね。なぜこういう自分を大嫌いになる、生きててごめんなさいみたいな気持ちになる、そして自分を、全面的に否定したくなるような気持ち、そして何も、行動ができない、仕事ができない、こういう状態になぜ私はなるんだろうか、そのなぜが知りたかったんですね。他の人はそんな風にならないのに、なぜ私はこんな風になるんだろう、それも周期的にっていうのがあって、それから私は勉強し始めたんですね。心理学、カウンセリングから始まって、いろんな心理療法、交流分析もそうですし、フォーカシングであるとか、ユング理論であるとか、フロイドも読みました。もう本当に片っ端から勉強したんですね。で、その中で出会ったのが、吉本伊信さんという日本の方が開発された内観療法というものに出会います。で、最終的に私はこれで救われたっていうか、自分の、認知の枠組みっていう言い方をしますが、物事をどんなふうに見るかって見方ですね、世界観とか人間観とか、そんなふうなものが大きくガラガラガラっと変わったんですね。で、それによって私は文字通り本当に生まれ変わったっていうか、そういう体験をその時させていただきました。まあ、その内観についてはね、興味ある方は吉本伊信内観で調べるといくらでも出てくると思います。私は実際その内観を受けに富山まで、1週間、そこで寝泊まりして1週間内観療法っていうのを受けるわけなんですけれど、それが私にとっては転機になったっていうことです。そしてもう二度とうつ状態には陥らない、メンタルセットというか心の、仕組みっていうのをずっとその後作ってきたということです。はい。まあ、これがね、私が体験したうつなんですけれど、心の病の労災認定3年続けて最多を更新ということで、今、職場でね、パワハラとか、モラルハラスメントなどによって心を病んでしまう、私なんかいない方がいいんじゃないかという、まさにね、そういう状態に簡単に陥ってしまう人がたくさんいます。そして、精神疾患を労災として扱いましょうというふうに今なっていて、その労災認定件数っていうのがもう毎年毎年上がっています。これ12年までしか書いてないですけれど、この図ね、2019年の、数字が発表されていて、申請は2000件を超えたということで、認定も500件を超えているということだそうです。はい。心の病とは一体何かとありますね、これまでは統合失調症と躁うつ病というこの2つが2大精神病というふうに言われてきたんですけれど、現在はこれが軽症化しているボーダーレス化の傾向にあるというふうに言われています。で、2013年改定の DSM によるととありますが、この DSM っていうのは何かというと、その数行下に、米マークで精神障害の診断と統計の手引きっていうふうに書いてあります。アメリカが出している精神障害の診断の手引き書ですね。で、日本もこれを使ってやっています。 で、2013年に DSM というのが改定されまして、上記の2大精神病以外に300以上の症状を定義分類したんですね。それによって精神病といわれる病気の幅というかものすごく広がりました。中でもここで初めて出てきたのが発達障害という言葉ですね。自閉症スペクトラム ADHD 多動注意欠陥障害というものですね。それから LD 学習障害と呼ばれるものです。からパーソナリティ障害、反社会的パーソナリティ障害とか妄想性パーソナリティ障害などなど、それから摂食障害、パニック障害、不安障害、睡眠障害、適応障害、アルコール薬物依存症など、こういうふうなものがね、もう300以上の、症状を 分類したっていうので、この DSM っていう手引き書に今日本の精神科医も寄っている、それを元にして診断しているってことですね。はい。香川県の自殺状況ってここに挙げてありますが、年間184人、つまり2日に1人の割で自殺しています。そしてこの下のグラフは何かというと、なんと、交通事故の死者と比べてるんですね。この赤いのが交通事故の死者ですかね。で、黒い方が、自殺ってことですね。交通事故よりはるかに多いんだということですね。そしてこの自殺した人の 60% が抑うつ状態にあったと推定されるということですね。はい。では次の資料 A の 5-1 に行きます。まず心の病というのを理解しましょうということで、これは厚生労働省のホームページみんなのメンタルヘルスというところで発表しているんですけれど、心の病気で通院入院している人は全国で323万人。これ平成20年の、調査ですね。これは40人に1人という割合で、生涯通じて5人に1人が心の病にかかるというふうに言われているってことなんですね。で、心の病というのは特別なものではなく、誰しもがかかる可能性のある病気ですと。でも回復しうる病気なので、体の病気と同じように早めに治療を受けましょうと、っていうふうなことが、まあこれ厚生労働省のホームページですね、っていうふうなことが書いてある。初期サインに気づくっていうことで、周囲の人が気づきやすい変化ってことに、急に痩せたとか太ったとか、表情暗くなったとか、一人になりたがるとか、ミスや物忘れ多いとか、まあいろいろこう書いてありますね。こういうところで周りの人がそのサインを見逃さないようにしてくださいみたいなことが書いてあります。から相談機関、医療機関ってそこにあるのは、私もそうだったんですけれど、うつっぽいかなとかって自分でなんかおかしいかなと思った時、どこに相談に行けばいいのかっていうね、それですごく私も迷いました。地域にある相談機関としては、保健所とか保健センター、精神保健福祉センターとかいうのがあります。あと命の電話っていうね、電話相談を受け付けるところがあります。から医療機関としては精神科、精神神経科っていう看板を上げてるところというのは、どちらかというと統合失調症とかうつ病、神経性障害などを対象としてるっていうことですね。から心療内科っていう、看板掲げているところは、心身症など心理的な要因で体に症状の現れるものを扱うっていうことですね。から神経内科っていうのがあります。パーキンソン病や 脳梗塞、手足の麻痺など認知症転換などっていうことですね。どっちかというと神経ですね。脳神経、視神経とか脳神経とか、そういう神経の病を扱うところが神経内科ということですね。から、クリニックっていうのは入院設備のない診療所ということで、精神科病院っていうのは20床以上のベッドを持つ病院のことを言いますってことですね。から医療機関以外ではどんなところが相談に乗ってくれるか、さっきの命の電話も医療機関以外なんですけれど、心理カウンセリング、主に薬物使わず会話によってケアしていくっていうところですね。民間の心理カウンセリング、ルームっていうのがありますね。認知行動療法とか、今私が言った内観療法とかモリタル療法とか、その他いろいろなそういう心理療法を使いながら、ケアしていきましょうっていうところですね。それから自助グループっていうのがあります。これは例えば アルコール依存症の方なんか有名なんですけれど、断酒会とか、アラノンとか、アルコホリックアノニマスっていう AA という団体であるとか、あと、摂食障害の方たちの NABA っていうね、そういう自助グループから、コーダっていう強依存のグループ、同じつまり病を持つ人が、患者さん同士がですね、集まって、そして自分の体験などを語り合うことで改善を目指していくっていうね、当事者グループっていうふうな言い方もしますね。そういうものがあります。その他、補完代替医療ということで、例えば整体とか鍼灸とか漢方、サプリメントなどで、そういう心の病にアプローチしているところもかなりあります。が、宗教、お寺のね、住職さんがお話をしてくれることで、その心の病が治っていったっていう、そういうこともあります。ネット情報では、うつネットっていうのが、まあ、ちょっと有名かなと思います。こんなふうにね、いろんな相談場所っていうのが実はあるわけですね。それを私みたいにいきなり何も考えずに、精神科へ飛び込んでいったという ことをしなくても、もっとね、入り口の方で相談に乗ってくれるところはいっぱいあるってことも覚えておいてほしいなと思います。はい。さて、次の A5 の2という資料のところ、うつの原因は何かということなんですね。これがですね、原因はいまだに分かっていないが、遺伝的要因と環境要因、または身体的要因など、さまざまな要因で起きるんだ、ということを産業医科大学の名誉教授中村さんという方がおっしゃっています。で、うつ病は情報伝達物質、セロトニンとかノルアドレナリンが不足していることから起きると考えられるという仮説。これはあくまで仮説なんですが、塩野義製薬とか日本イーライリリー社のサイトには書いてあります。要するに、うつ以外の病気でも心の病気というのについて、ほとんど医学では解明されていない。全てはまだ仮説の段階なんだということを、まず知っておいてほしいなと思います。うつ病の薬についてとありますが、抗うつ薬、抗不安薬、その他睡眠剤、気分安定剤などということで、これ、うつネットって、さっき言ったうつネットの、サイトから引っ張ってきましたが、うつ病の症状と神経伝達物質は関連していると考えられますと。で、セロトニン、が関係しているのが緊張とか焦燥とかね。ノルアドレナリンが関係しているのが意欲の低下とか意味の消失、興味の消失と、やる気がないという状態ですね。から下のドーパミンというのが関係しているのは、楽しみ、嬉しいとか楽しいとかっていうね、そういう気持ちの喪失につながっていくということで、それぞれこの3つのそのホルモンの、過不足がそういう病気を起こしているという、まあ、これ仮説があると。なので、そういう方には、そのセロトニンを足りない人には補充する、ノルアドレナリンが足りない人にはそれを補充するっていうふうなものが薬になっているっていうことですね。もちろん、反対意見がいっぱいあります。うつ病100万人陰に新薬っていう、2010年の1月に読売新聞で出た記事ですが、うつ病患者が100万人を超え、この10年で2.4倍に急増している。不況などの影響はもちろんあるが、新規抗うつ薬の登場との関連を指摘する声も多い。安易な診断や処方を見直す動きも出つつあるっていうふうなことをね、新聞記事で発表したということですね。東洋オンラインでは、2014年1月に、会社と人生を狂わせるうつの正体ということで、DMS、先ほど言った診断基準の手引き書ですね。それとか、ストレスチェック制度など、機械的な診断がうつを増やして、投薬も増やしているってことを言っています。あと、上野さんっていう、この方は自分自身がうつ病という体験の中から、うつは薬では治らないっていう、まあ、本を書いた人なんですけれど、まあ、ちょっとここでは本当に恐ろしい数字がいろいろ上がっています。2009年、厚生労働省も SSRI 抗うつ薬パキシルですね。また古いタイプの抗うつ薬もその危険性を、国自身が認めているんですっていうことであるとか、あと、セロトニン仮説から、その抗うつ 剤パキシルっていうのが、まあ2000年に発売されたわけなんですけれども、抗うつ薬を1000億円市場で、このパキシルっていう薬が600、一つの薬で600億円売り上げているっていうことなんですね。新たな薬が出ると新たな病気が増えるっていうことはね、精神科に限らずどこの科でも言われることなんですが、やっぱり精神科でもそういうことがあるのではないかと。から2006年、妊娠後期に SSRI っていう、その要するにパキシルみたいな抗うつ剤ですねを服用した女性から奇形児の生まれる確率が2倍以上ありますとっていうふうな発表が出ていると。イギリスの精神科医はパキシルにはコカインとほぼ同様の依存性があるとまで言っている医者がいるということですね。で、この上野さんというのは、うつである自分を認めてうつと対峙して逃げずに付き合う主体性を持つこと、結局自分で治すしかない、これが結論ですということをね、最後におっしゃっています。これは私はすごく共感します。私自身もそうしてきたし、薬をやめてから後っていうのは、やっぱりなぜ自分はこういう状態になるんだろうかっていうことを自分と向き合って、その自分に対する無価値観とかそういうふうに思ってる自分を、もう一度育て直すっていうか、そういうふうなことをやっぱりある程度の長い期間やりながら、自分の心と向き合っていく、もうこれしかないなっていうふうに私も思っています。はい、次の5の3に入ろうかな。あ、もうちょっとだけいきましょうかね。有塚良治さんって、この先生も薬を ほぼほぼ使わない精神科医として有名な方なんですけれど、糖尿病を患った人が食生活や運動を見直すように、そうですよね、うつ病を患ったらストレスをためない生き方を模索したり、頑張りすぎをやめたり、休養を意図的に取るなどして、つまり生き方を変える必要があるんだってことをおっしゃってるんですね。で、こんな面白いことを言っています。うつ病が完治するとは、病気になる前の自分に戻ることではない。病気になる前の自分とは、うつ病を発症させる悪い環境の自分という意味であるから、それでは意味がないと。元の自分に戻ることではなく、今までとは違う生き方を模索することで、違った生活習慣、違った価値観、違った人生観などを探しながら自分を成長させていくことなんだっていうことをね、おっしゃってるんですね。つまり病の積極的な意味付けっていうことです。この病があったからこそ自分はこんな風に成長できたんだって、そういうふうな材料として病っていうのを捉えていこうってことなんですね。素晴らしいなって私は感じました。でも通常ほとんどの、精神科のお医者さんは、次の OMCI クリニックのホームページからっていう中に書いてあったように、抗うつ薬の使用についてまとめて考えてみますと、うつ病の治療に効果があることは確かなことであり、中程度の、以上のうつ病に休養と薬物療法が優先されるのは正しい選択と言えるでしょうと、っていうふうな意見が多分今のほぼ大多数の精神科医の考え方ではないかなというふうに思います。はい、じゃあこのあたりで前半1回30分が近づいてきたので、終わって後半につなげていきたいと思います。